コロナ後の世界と日本、いよいよ第3章に入ります。第3章は第2章と類似点があるんですが、やはり大陸のことですね、欧米、中国、中東のことをよく理解するためには、その社会の特徴も一つあるけども、やっぱり我々日本に住んでますからね、やっぱり日本と大陸の違いを理解すると、いうことで、今度は欧米というのを だいぶ考えて、欧米、中国、中東なんて言ってみたんですが、今度は第3章に入りましたんで、日本と大陸の違いを理解するということで、これがちゃんと理解されてれば、大体いいんじゃないかというふうに思うんですが、実は日本人の多く、特に東大教授とか文化人と言われる人たちですね、マスコミなんか出てる人たちのほとんどはですね、実は日本と大陸の違いを理解してないということなんですね。で、特にマスコミが理解してないので、大陸の方で、なんか言ってることをですね、日本にすぐ適用しようとしちゃうっていうことなんですね。平等社会の日本、差別社会の大陸っていうのが一番簡単にわかると思いますね。で、日本がなんで平等社会になったかっていうと、それは気候が穏やかで、生活が楽で、民族が割合単純で、それで非常にひどい攻撃を受けなかったということで、みんなで一生懸命一緒にやろうやということで、礼儀とか誠実とか恩とかいう文化が発達して、そして天皇陛下一人だけを特別な方、これは神様の子孫ということにして、だから天皇の人間宣言というのは、あれ大失敗なんですよ。大失敗というか、よく考えてなかったわけですね。平等社会っていうのは、普通の人の差別をしないわけですから、そうするとやっぱり誰かを任命するとか、そういうことがちょっと難しくなるんですね。方法がないんですよ。天皇陛下反対してる人はですね、僕は何回も聞くんですよ。どうしたらいいんでしょうか。いや、どうしたらいいんでしょうかねって、そういうことになるんですね。だから解決策を見出すってことは、平等社会というのは、天皇陛下みたいに神様に直結した人を一人決めて、一人だけですね。その人はもう貧乏でも金持ちでも裕福でも権力があってもなくても、軍隊を動かすと何でもいいと、とにかく一人置くと、そうするとあとが平等になるっていう思想ですね。これが日本です。ですから今でもですね、私外国も結構生活が長かったんで、外国と全く違うんですよね。外国ですと支配層の食事に行くところとか遊びに行くところと庶民のと全く違うんですよ。ところが日本ですとね、結構今では例えば3000円ぐらいから5000円ぐらいの飲み放題でですよ、飲み放題じゃなくてちょっと高いですけど、そういうところに行くとですね、大体もうかなり高級な人種から、高級って日本人は高級も低級もないんですが、収入の多い人たちから普通の方々も全部一緒に食事したりなんかしてるんですよ。席にも別にどこに座るっていうのはないし、もう全部同じです。ああ、いらっしゃいっつってですね、はい、じゃあここどうぞっていう感じで、じゃあ今度、誰かが来て注文はどうしますかとか、これをピッと押してくださいとか、ほとんど同じなんですよね。もちろん超高級料亭っていうのはありますけど、これは値段が高いということで、入る人を差別するってことは、私なんかは少なくともされたことはないですね。あんまり臭い衣服とか着てるとやっぱりそれはダメなんですけど、それは別に階級とは違いますからね。それに対してもうヨーロッパ、アメリカはですね、もうレストランというとですね、もう階級制なんですよ。値段とかじゃなくて、こういう人たちが行くところっていう、そういう感じなんですね。で、完全に差別社会で、必ず大陸の国はですね、支配層と非支配層に分かれてるんですよ。それが支配層が20分の1、つまり 5% で、支配される方が95だったりもするし、それから支配層が 20% ぐらいいて、非支配層が 80% ぐらいいるってこともあるんですね。ですからこの形っていうのは、よく共産主義はとか資本主義はっていうけど、それに関係ない、それよりかもっと大きいものなんですね。ですから中国ですと、中国共産党っていうのは大体8000万とか9000万人いて、それで中国人とは全部で15億人ぐらいいるので、大体 5% から 10% の範囲が支配層なんですね。これはアメリカでもそうなんです。イギリスでもフランスでもそうですね。ですから 共産主義だから資本主義だからっていうことで、差別社会があるかないかじゃないんですね。共産主義っていうのは本来は差別社会じゃないんですけど、世の中の常識が、まあ、大陸国では差別社会のもんですから、何主義を持ってきても差別社会になるんですね。まあ、その人もう一つのあれが、例えば大人と子供の差別っていうのもあるんですね。それから男と女の差別もあるんですね。ですから男女平等とかいう意見が出てくるんですね。日本は男女平等っていう意見出てきません。というのはもともと平等だから、もともと平等なところに平等思想なんて持ってきたってしょうがないんですね。日本社会の場合は貧富も平等、男女も平等、大人と子供も平等ですね。大人と子供も平等ってのはちょっと言えばですね、日本では子供は神の子っていうんですよ。これがまあ平等社会の一つの言い方なんですね。子供だから大人の所有物ではない、子供の方が神の子だから。だからまあこれは、天皇制と似てますね。天皇陛下とそれから国民は天皇陛下の赤子であると、これ言い方同じですね。ですから、征夷大将軍とか太政大臣は、天皇陛下の子供、つまり国民を奴隷にできない、自分の奴隷にはできないということが起こるんですね。ですから日本では基本的には子供を鞭で叩くってことはしないんですよ。それは子供を鞭で叩くことできないんですよ。子供は神の子、つまり子供と大人が平等なんですね。ただ教えたりしつけしたりすることはできるっていうことで、実は日本の体罰、もう体罰ももうぐちゃぐちゃになってるんですけど、日本の体罰とヨーロッパの体罰はやっぱり質が違うんですね。ヨーロッパは例えばイギリスなんかですと、子供を木に縛り付けて鞭を打つなんてことするんですけど、それはどうしてかって言ったら、子供は野獣なんですよ。この野獣である子供を人間にするのが教育である、それで大人の責任であるって、こういう考え方ですね。ところが日本は子供は神の子、7歳まで神の子ですから、神の子は子供同士で遊ばせて、で7歳になると男女席を同じ説で教育に入ると、まあ、こういう考えですからね。もう考え方自体が違うんですよ。女性もそうですね。もう今の女性はほとんどの人が、ヨーロッパ文化にかぶれてますからね、何でも自分たちがさせられてると思ってるんですが、違うんですね。お酒を継ぐという行為は女性の権利なんですよ。義務じゃなくて、日本ではですね。ですから女性に継いでもらわないと男は酒を飲めないっていうのが、まあ、基本的考え方なんですね。これ今の、ヨーロッパの考えになる、なってるからとても難しいんですけど、例えばじゃあなんで紫式部が小説を書いて、その当時土佐日記は紀貫之って男が書いたんですが、女に化けて書いたかっていうと、小説を書くとかひらがなを使うっていうのは女には許されてるんですが、男性には許されてなかったんですよ。逆なんですよね。ヨーロッパと逆なんですよ。ヨーロッパは、まあ、中国もそうですが、男は何でもできて女はほとんどできないっていうんだったんですね。ところが日本は女は何でもできて男は、まあ戦争することと、それから農業で米を作ることと、あと漢字を使うことはできたんですね。だから全く考え方が違うんです。その平等主義を作り出した日本ですね。この平等主義には必ずなんか神様に関係した人が必要なんですね。それで天皇を神様にした。で宗教もですね、ヨーロッパとか大陸の宗教っていうのは人間が、まあ、神様のようなものになるんですね。これまた難しいんですが、例えばイエス・キリストは神様ではなくて、天なる父というのが神様なんですね。これで父と呼ぶのは男が女を所有してるから天なる我々のお父さんっていうんですね。ところが日本はアマテラス大神が女性ですからね。アマテラス大神が一番大きな神様ですから、ですからお父さんなんて言わないんですね。でその神様というのが日本では自然と祖先の2つなんで、そのヨーロッパとか中国では特別な人とか、まあ、人を超えたなんか存在が神なんですね。ですから信教の自由なんていうのが発生しましてね、どの宗教を信じてるかってことになるんですけど、日本では信教の自由っていうのはありません。もともと神様も平等ですからね。自然と これ多神教でもないんですよ。自然という概念とそれから祖先という概念を日本は神様にしてますからね。ですからそれも違うんですね。もう生活全部が全部違います。それから動物と人間を分けてませんから、動物を虐待するということもないんですね。日本ではそんなのことは考えてないんですよ。自分が生まれ変わったら犬だとか思ってるわけですから、だからそれ違うわけですね。それがあるので、今度またそれで逆に、なんか変なことを言う人がいてですね、動物愛護はヨーロッパの方が進んでる。いや、それはヨーロッパは動物を差別しますね。ですから日本は死にますとね、仏になったりするんですよ。ところがヨーロッパはですね、死んでも必ず絶対に神様になりません。それから人間が死んだら絶対動物にはなりません。階級制ですからね、差別主義ですから。だから神様と人間と動物っていうのは峻別してるんですね。ところが日本は、人間も死んだら神様になりますからね。ですから神様と人間と動物は同じもんだっていうふうに考えてるわけですね。まあ、私がよく言うように植物もそうなんですよ、日本ではね。だから菜食主義なんていうのは日本人はおかしいんですよ。日本人で菜食主義って言ってる人はあまりないと思いますが、というのは加賀の千代城が言ってるように、朝顔に鶴瓶取られてもらい水ってありますね。朝顔でもですね、人間と同じように鶴瓶を切られたら痛いだろうと、同じ生き物なんだっていう意識が日本にあるんですが、そんなのは絶対に大陸のはありませんからね。その意味で現在の日本はですね、お酒を女性がついたら継がされるっていうのは、これヨーロッパの文化ですよ。日本の文化ですと女性が継いでくれないと男は酒を飲めない、こうなるわけですね。まあ、ここのところが大きく違うんで、まずは日本と大陸の違いというのは、平等社会の日本と差別社会の大陸というのをはっきりと意識しなければいけないということになります。